どうも、家計管理と投資で最強ママになりたいリリナです。さらば節約だけの人生、私とお金の共働きで生活が豊かになる、家族、子供との時間も大切にして心も豊かになる、みんなで不安のない幸せな人生を作っていきたい主婦リリナのお金投資について話していきます。で、本日話していくのは、投資を始めてみて株を買いたいって思った時に、まず最初にどの株買ったらいいかっていうね、選び方に悩むっていう人いるかなって思います。はい。で、まあ、これはね、私のやってる資産運用のコミュニティのマネハピーブで、このお悩みがね出てきたので、話したいなって思います。はい。で、まず最初にどの株を買ったらいいか、選び方、このテーマに対して3つお話ししようと思います。で、まず1つ目、私が投資を始めた時に買った株と選んだ理由、2つ目、最初の株の選び方、3つ目、今私が投資を始めるんだったらこの株を買うなっていうね、この3つ話します。で、長くなるので、この3つのテーマ、数日に分けてお話ししたいと思います。では、本日は、丸1、私が投資を始めた時に買った株と選んだ理由、こちらを、昔のエピソードも交えつつお話ししていきます。で、私が初めて個別株を買ったのは、2019年です。で、当時、積み立てNISAとイデコを始めていて、投資信託の積み立て投資はやっているっていう状態でした。で、投資信託の積み立てって一度設定してしまえばその後自動的にね積み立てられていくので、特に普段何かするっていうことはなくて、たまにこの損益状況を見て、あ、100円増えてるとか、あ、元本割れしたみたいな感じで、この増えたり減ったり増減っていうのを見てました。で、当時の私はもともと、当時の私というか、もともとの私な、投資を始める前の私がね、投資が自分の資産になるっていうことを理解できなくて、株を買うっていうことは支出でしょ、お金なくなっちゃうじゃんっていう、そういう考えでした。でも積み立てNISAを始めて、かつ家計簿アプリで証券口座を連携してこの資産を見える化してから、これって支出じゃなくて資産なんだっていうのを実感することができて、なので投資イコール支出ではなく自分の資産だっていうマインドにね切り替わりましたね。で、そういうマインドに切り替わり、2019年に個別株デビューを果たすんですけれども、このテレビ番組のね、月曜から夜更かしっていうテレビ番組で、桐谷さんが株主優待生活してるのを昔から見てたんですね。で、株を買って株主優待生活私もしてみたいなみたいな、株主優待もらってみたいなっていう、そういうね気持ちをね持っていました。楽しそうだなって思ったんですね。でも何の株を買うのがいいのかわからなくて、ネットで検索したり、あとは書店に行ってこの投資雑誌を買ってみたりして、その過程の中で株主優待だけじゃなくて配当金っていうものもあることをね知ったんですよ。で、そこから優待も欲しいし配当金ももらってみたい、そう思うようになりました。で、当時ですね、この、2019年とか2020年頃ってこの個人の人が SNS で発信してるっていう世の中にまだなっていなかったんです。なのでこの特定の人を参考にするっていうことはできなくて、なので本当にネット検索と投資雑誌から情報を収集しましたね。で、その過程の中で優待ももらえて配当金ももらえるっていう、二度おいしい銘柄があることを知って、で、その上でどの情報を見てもマストで出てきたオリックスをまずは買うことに決めました。 で、オリックスにした理由は4つあって、まず1つ目が金額的に手が届いた、2つ目株主優待のカタログギフトが良くて、しかも長期で保有するとカタログギフトの内容がランクアップすると。で、3つ目配当金もたくさんもらえる。で、4つ目、オリックスって、聞いたことのある会社だった。この4つの理由からオリックスを選びました。で、やっぱこのまず大事だったのが金額でしたね。で、今はね、株って1株から買うことができるようになったんですけど、当時は1株から買うっていうことができなくて、100株の単元でしか株を買うことができなかったんですよ。なので、もう株買いたいって思ったらそれなりにね、資金が必要でした。で、当時のオリックスは1株1600円ぐらいで、100株買うとなるとこの16万円が必要だと。で、16万円であれば、今まで貯めてきた貯金の中から出せるのと、あとは他の株だとね、この優待と配当両方もらえるってなると、確か30万円前後ぐらいね、金額必要だったんですよ。それもあって、一番ね、手が届きやすかったっていうのも、オリックスにした理由です。でね、オリックス買ってみてから上昇してってくれて、株価が上がってくれて、3万円ぐらいの含み益になったんですよ。で、そこでわ、やったって思ってたんだけど、2020年コロナショックが来て、大きい時はね、7万円ぐらいの含み損を抱えることになりましたね。でも、もともと配当と優待のために買って、長期で保有してね、この長く持てば優待の内容もランクアップするっていうの、それを楽しみにしていたし、あとはコロナはウイルスだから、いつかワクチンが開発されて、この人類がウイルスに打ち勝つ時が来るって、そういうふうに思っていたので、当時2020年、ただただ含み損に耐えて、そのまま持ち続けていました。で、時を経て今、オリックスは株主優待は廃止となってしまったんですけど、優待を廃止する代わりに配当を増やすっていう方針なので、今でもオリックス保有をしてますし、含み益が16万円ほど出ています。なので、かなりね、増えてくれてます。で、今振り返ってみると、当時の私は、チャートも一応は見たんですよ。なんですけど、よくわからなかったから、とりあえず買ってみようっていう、この買いたいっていう好奇心もあって買いました。それにこの指標っていうのも気にしてなかったですね。割安かどうかっていうね、そういう指標とかいろいろあるんですけど、そういうの理解してなかったですね。で、こういうような状態だったんですけど、まず買ってみないとわからないなっていうことでね、買いましたね。で、実際に株主になってみてから、かなり自分の中に変化があって、で、今まではこのチャートとか雑誌で見てももう鳥肌が立っちゃって、もうわけわかんないっていう、何これみたいな、鳥肌立ってました。で、それに雑誌を読んでも、この専門用語だらけで、もう頭が痛くなるし、わかんない。で、本当にわからないだらけだったんですけど、この株主になってからは、このチャートを見ても鳥肌が立たなくなって、見れるようにもなったし、あとは専門用語も、この次第にわかるようになって、この雑誌もね、今まで全然読めなかったものが、読めるようになっていったんですね。で、多分この株を持ってなかった自分、株を持っている自分、持ってる自分になったからこそ、この自分事として捉えられるようになっていったのかなって思います。で、そこで、他の株も買いたいけど、もっと知識つけたい、これなんだろうっていう形で、PR ってなんだろうとか、配当利回りってなんだろうとか、ROE って何とか、この何この積み重ねをすることができての今なのかなって思ってます。で、優待と配当が出る株って結構長期保有向きの、この安定感のある銘柄だったりもするので、最初の選び方として、オリックス選んだんですけど、間違えてなかったかなって今になって思います。で、ここで最初の段階で初めて株買いますみたいな、そういう段階で、例えば値上がり目的で、10倍狙いの小型株とか買ってで、メジャーでない株を買ってしまっていたら、もしも、そしたら、いつ上がるかわからない っていう感じで、まあ、そわそわしちゃってたかなって思います。まあ、この株自分がよくわからない事業なんだけど、まあ、これからどうなるか不安でわからないとか、まあ、そういう感じで、もしかしたらね、そういう本当に10倍狙いの小型株とか買っちゃってたら、まあ、途中で投げ出したくなっていた可能性もあるかなって思います。まあ、今回の話をまとめると、まあ、私が投資を始めた時に買った株と選んだ理由は、まあ、オリックスを買って、選んだ理由は1、金額的に手が届いた、2、株主優待のカタログギフトが良くて長期保有するとカタログギフトの内容がランクアップする、3つ目、配当金もたくさんもらえる、4つ目、オリックスって聞いたことのある会社だった、こういう理由です。で、結構なんだろう、リリナさんってもともと知識が豊富な状態で株デビューしたんじゃないのってもしかしたら思っていた方いるかもしれないんですけど、いや全然知識なかったんですよ。だって私もともと広告代理店で営業の仕事をしていて、金融業界で働いた経験ないですし、投資ももともとやっていたわけでもない、親とか友達で投資してる人いなかったし、あと今の夫ですね、まあ、当時はね彼氏だったんですけど、まあ、投資やってない人だし、あとは当時振り返るとなんだろう、 SNS でね発信してくれていて、まあ、参考にできるみたいな人もいなかったので、本当に自分でゼロから調べてみて、このオリックスが良さそうって思って、もう欲しいの好奇心でまずは買ったっていうような感じです。はいね、だから今ほどこんなに情報が豊富じゃなかったかもしれないですね。だから今ってなんか情報が溢れてる、情報がありすぎるがゆえちょっと一歩踏み出せないみたいな人ももしかしたらいるかもしれないですね。まあでもね、今回、まあこれからね株を買ってみたいなって思っている人へ、まあ、私のこの株エピソードが参考になると嬉しいです。まあ、失敗を恐れてね何も行動しなかったら何も変わらない、だから一歩踏み出してみることで見える景色が変わるなって思います。はい、ということで今回は一つ目のテーマですね、まあ、私のね私が投資始めた時に買った株と選んだ理由、こちらについてお話しさせていただきました。で、次回のラジオではね、最初の株の選び方についてお話しさせていただきますので、またね、ラジオ聞いてもらえると嬉しいです。はい。ぜひね、皆さん、すでにね、個別株買った方は、ちょっと一番最初何の銘柄を買って、なんか、どういう理由で買ったかみたいなのをコメントで教えてくれると嬉しいです。はい、ある意味それが何だろう、投資を始めた原点になると思うんですね。なのでたまにねこういう形で原点回帰するのってすごくいいことだなって思います。で、原点に戻ってみて、そこから今の自分って間違いなく成長してるじゃないですか。その当時の自分とは何だろう、知識量も変わってると思いますし、あとは投資に対する向き合い方とか考え方もおそらく変わってると思う。それって本当に進化してるわけじゃないですか。なのでぜひね、進化自分ができてるかどうかっていうのは、まずは原点に戻ってみる、原点回帰してみるっていうことが大事なので、ぜひね、皆さん考えてみてください。原点、ああそういえば自分が買った株これだったなって、なんか買った理由とかきっかけになったと思ってこういう出来事だったなみたいな。であとは初めて株買った時に皆さん知識豊富でしたか？めちゃくちゃ知識ある状態で株買ってますか？いや、なかなかね、なんかまあ投資の知識っていうとさ、本当幅広いじゃないですか。どこまで突き詰めるかっていうところもあるし、だって本当に株を買うのにね、めっちゃじゃあ勉強しまくって知識つけてからってなったら、なかなか一歩踏み出せないんじゃないかなとも思うんですよ。そうなので本当にね、今の時代一株から株も買うことできちゃうんで、まずちょっと買ってみることで、なんだろう、見える景色本当変わるんで、なので本当にまだ個別株デビューできてない人は、えいやでね、まずは一株でもいいんで買ってみるっていうのがいいかなって思います。 はい、ということで皆さん気軽にねコメント書いてください。ということで本日のラジオは以上とさせていただきます。皆さん気軽にコメント書いていただけると嬉しいです。そしてハートマークいいねをポチッとぜひお願いします。でこちらのラジオは平日の朝6時に主婦リリナのお金や投資についてお話ししておりますので、まだフォローいただいていない方はぜひフォローお願いします。ではまた次回のラジオでお会いしましょう。